満たしてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。
アメン、
アメン。
しますね、
はい、
はい、天のお父様、感謝します。皆を讃えます。本当に、あなたこそ私たち、全てのものを作られ、そしてあなたの力で、そして恵みで私たちは生かしていただいております。感謝します。どうぞ私たちを引き続きあなたの御言葉の真理で魂を清め、そして私たちの魂を天の食物で力づけてください。あなたの御言葉こそ私たちの食する命のパンです。どうぞ聖霊によって私たちに必要としている真理を明かしてください。この時間が聖霊の恵みにより満たされて導かれますように お願いいたします。感謝します。イエスキリストの御名でお祈りいたします。感謝します。私たちはこれからどうしたらいいのかって思わされる時にね、それこそ神様が生きておられて、私たちは神がいるなら何でも恐れることはない、ね、こういうところに立っているんだ、立たせられているんだけれど、その現実を私たちは妄想とか幻想によって、愛の神が私たちを支えてくださっているということがあまり感じ取れない状態になっていると思いますね。それで真の現実を私たちに示すために立ち止まらせて、あれって、ね、どうしようというところに立たせてくださる。それは私はありてあるもの、ご自身の名前をモーセに知らせましたけれども、主がいてくださる、で主が技をなそうとしてくださっている、ね、これを私たちに示すために、あえて神はご自身の愛する者たち、命を懸けて救ってくださった者たちを試練の日の中に置かせてくださるわけですよね。それによってどんな大きな試練でも、どんな深い闇でも、神の力を超えて存在はしない。神様がそこにおられるなら、神は全て予期してくださる。どんな被造物も、どんな環境も、どんな次元も神の力が及ばない場所はないということを示すためですよね。これを私たちは日ごとに学ばせてもらっていると思います。列王記の13章ですね。13章の列王記13章って言ったら、若い預言者と年老いた預言者のお話です。13章の初めの部分は、若い預言者が神によって使わされて、そして王の前でヤロベアムという王様ですね、彼はイスラエルが2つに分かれて、彼がその北の方の王様となるんですけれども、高きところを築く、つまり唯一の神ではなくて、すべきではないことをしていることに対してですね、戒めるために使わされるんですけど、王様はそれが気に食わなかったんで、そいつをひっ捕らえようと言うんだけれども、その手がね、枯れてしまうわけですよね。13章の4節から、
ヤラベアム王は神の人がベテルにある祭壇に向かって呼ばわる言葉を聞いた時、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言ったが、彼に向かって伸ばした手が枯れて引っ込めることができなかった。そして神の人が主の言葉を持って示した印のように、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。王は神の人に言った。あなたの神主に願い、私のために祈って、私の手を元に帰らせてください。神の人が主に願ったので、王の手は元に帰って前のようになった。そこで王は神の人に言った。私と一緒に家に来て身を休めなさい。あなたに謝礼を差し上げましょう。神の人は王に言った。たとえあなたの家の半ばを下さっても、私はあなたと一緒に参りません。またこのところではパンも食べず、水も飲みません。主の言葉によって、私はパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また来た道から帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼は他の道を行き、ペテルに来た道からは帰らなかった。
この若い預言者は見事にテストをパスしたわけですね。勇敢に彼は王様の前で預言すべきことを預言したわけです。神も力を表してくださいました。そして神がこの若い預言者を使わしたということがはっきりと分かるようにしてくださいましたね。で、王様が今度謝礼あげるからってね、私のところに来なさいって言った時、この若い預言者はそれで妥協せずに、 神の言葉に従うわけですよね。いや、ここでは私は水も飲まないしパンも食べない、そして、元来た道を帰ってはならないって言ってるんで、私はその神の言葉に従うと言ったわけです。ところで次の段階がこの老いた預言者ですね。このテストはまだ続くわけです。これをしなさいって言われたことを彼はするんだけど、そこで安閑としちゃうと良くないわけですよね。結局彼が成功したのは神の言葉に従ったからだけです。従ったからなんですよね。で、老いた預言者、これは若い預言者を欺くためにただ使われていたわけです。なぜ老いた預言者、かつて神に使われた人が若い預言者を欺くのか、クリスチャンだからとか、あるいは牧師だからとか、そういうことでは神が今語っておられる言葉を語っているというわけではないことは現代でも分かりますよね。それこそラウディキア教会の状態っていうのを見ると、そこで正しい神の言葉が分け合われていなかったり、妥協があるわけで、この場合もそれに似てると思います。
11からですかね。はい、はい。さて、ベテルに一人の年老いた預言者が住んでいたが、その息子たちが来て、その日神の人がベテルでしたことどもを彼に話した。また神の人が王に言った言葉をもその父に話した。父が彼らに、その人はどの道を行ったかと聞いたので、息子たちはユダから来た神の人の言った道を父に示した。父は息子たちに言った。私のためにロバに蔵を置きなさい。彼らがロバに蔵を置いたので、彼はそれに乗り神の人の後を追っていき、カシの木の下に座っているのを見て、その人に言った。あなたはユダから来られた神の人ですか。その人は言った。そうです。そこで彼はその人に言った。私と一緒に家に来てパンを食べてください。その人は言った。私はあなたと一緒に引き返すことはできません。あなたと一緒に行くことはできません。また私はこのところであなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。主の言葉によって私はそのところでパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また来た道から帰ってはならないと言われているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じ預言者ですが、天の使いが主の命によって私に告げて、その人を一緒に家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと言いました。これは彼がその人を欺いたのである。そこでその人は彼と一緒に引き返し、その家でパンを食べ、水を飲んだ。
そうですね。この老いた預言者ってありますから、かつては神に使われた人でしょうね。でもこの老いた預言者の子供たちが彼に若い預言者がどんなことをしたかを伝えたので、とにかく欺くことになるわけですよね。これは神が欺いたっていうよりもこの人が欺いたのだってありますので、この若い預言者に対する神のメッセージは引き返してはならない、水を飲んではならないし、パンも食べてはならないというのがメッセージだったわけです。私もあなたと同じ預言者ですって言ってると、同胞だし、この人の話も正しいかもしれないというね、でも神様から聞いてたメッセージというのは違ってたわけですよね。本当に神が自分に何を望んでおられるのかということから離れると、こういう人の欺きということに耳傾けてしまう。私たちが絶えずこれは神様からのメッセージなのかどうなのかということを常に吟味していなくちゃいけないということですよね。なぜならこの人が言うんだから大丈夫だというのではなくて、これは御言葉で確証されていることなのかどうなのか、そういうふうにして確認していく必要がありますね。その次も行きましょう。
20からですかね、
はい、20。
彼らが食卓についていた時、主の言葉がその人を連れて帰った預言者に臨んだので、彼はユダから来た神の人に向かい呼ばわって言った。主はこう仰せられます。 あなたが主の言葉に背き、あなたの神主がお命じになった命令を守らず、引き返して主があなたにパンを食べてはならない、水を飲んではならないと言われた場所でパンを食べ水を飲んだゆえ、あなたの死体はあなたの先祖の墓に行かないであろう。そしてその人がパンを食べ水を飲んだ後、彼はその人のため、すなわち連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。こうしてその人は立ち去ったが、道で獅子が彼に会って彼を殺した。そしてその死体は道に捨てられ、ロバはその傍らに立ち、獅子もまた死体の傍らに立っていた。人々はそこを通って道に捨てられている死体と死体の傍らに立っている獅子を見て、かの老預言者の住んでいる町に来てそれを話した。
そうですね、欺いた老預言者の口を通して、今度は神様ご自身が彼に語るわけですけども、そしてその通りになるわけですよね。ですから私たちは人のタイトル、ポジション、そうしたものに目を留めてはならないということですよね。じゃあ私に語られている神の言葉は何なのかっていうね、ここに来るわけですけれども、私たちはそれなので今こうして御言葉を学んでいるわけです。神様の言葉、聖書の言葉からですね、私たちは人に目を留めるのではなくて、神の言葉から神様のご性質、そして神の言葉をいかに私たちが大切にしなければならないかということを、こういう御言葉の学びから学んでくるわけですよね。御言葉は成就する、そして神の語られたことをないがしろにすべきではないということを学んでいるわけですね。とはかつて使われていても今もそうかというと、そういうわけではないということですね。あるいは有名な預言者だと言われても、まあこれ有名な人であっても、あるいは権威あるように思えても人に過ぎないということですよね。そして間違いを犯すということです。一人一人が神様の前で自分は神の御言葉に従っているかどうかと、これが何より大切なわけですよね。そして同じく列王記上のですね、19章ですね、18章19章、ここも有名なところで何度も取り上げますけれども、エリアがバールの預言者と対峙しますよね。バールの預言者450人、アシュラの預言者400人ってありますけど、ここで対決します。まあ、ここ今全部読むことはできませんけど、列王記上18章と19章読まれたらいいですね。祭壇に天からの火で、その祭壇にある捧げ物をですね、火で焼くことができるのは神よりの預言者だけだということで、バールの預言者たちがいくら叫び求めても何も起こらないんですよね。でもエリア一人がですね、神に祈ると、それに水をかけてもですね、天からの火でそれを焼き尽くすということですよね。バールの預言者たちを滅ぼすことになったんですけれども、その次の19章ですね、じゃあ第19章の1節から読んでくれますか。
はい、はい、アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに使わしていった。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するジエルシバへ行って、しもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入って行って、出玉の木の下に座し、自分の主を求めていった。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。
はい、エリアは恐れてってありますよね。3節、あんなに勇敢だったエリアが恐れてしまうわけです。そして自分の命を救うために逃げるというね、行動ですね。そしてもう 一生懸命逃げたんでしょう、うん、でも今度はもう絶望してしまいます。そしてもう死にたくなるというね、そういう状態ですね。これは全く勇敢だったあのエリアの姿ではないですね、うん、神と共にあると私たちはどんなことでもできる、うん、つまり私たちがしているのではなくて神が御業を成してくださっているわけですよね、うん、天から火を下ろすこともまた神の力によって王の手を枯らしてしまうというね、うん、これも、それこそ神の力によるわけです、うん、自分ではない、単純にただ神が言われたから従うというそこの中に力があるわけです、うん、結局のところ神はこれを見ているわけです。私たちが権威を恐れているのか、人の言っていることにとらわれているのか、うん、それとも神ご自身が自分に語りかけている声、つまり真理を大切にしているかどうかということが神によって見られているわけです、うん、私たちの心の状態です、うん、私たちが神から目を離すと恐れでいっぱいになってしまいます、うん、でもともと私たちは恐れおののいて、そして死に値するものなんだけれども、真に神の真理を信じるということは神の最高の私たちへのプレゼントっていうね、神の愛の表現であられるイエス・キリストを信じることですよね、うん、神を信じる者は神が使わされた方を信じます。それは御子イエス・キリストですよね、うん、私たちの罪のために生贄となって命を与えてくださったので、私たちには自分の過ちや罪のゆえに恐れというのを持つ必要がないですね。恐れに駆られたらただ主のもとに行ってですね、自分に示された過ちや罪というのをですね告白して、それ許してもらうことができるわけですよね、うん、ですから私たちがますます神に近づくことができるようにイエス・キリストはその命を与えてくださったわけですよね。ですから私たちはもっともっと神と共に歩むことができるように、この人生神が備えてくださっているわけです、うん、そしてますます今はそうする必要があるわけです、うん、私たちが神様から目を離したら本当に下向きしかないですね、うん、地獄の力に引っ張られるしかないです、うん、でももし私たちが神に目を留めて神が死なさいと言われた御心の中を歩むなら私たちには恐れはないです。そして神が御心を成し遂げてくださいます。どういう状況にあって全部私たちは理解できなくても、神は素晴らしいことを私たちのために備えていてくださっているということですよね。いくら素晴らしいことを達成してもね、それが神から目を離してしまう、イエス・キリストにくっついてないということをもたらすなら、それは危ないことです、うん、主がしておられる、でそれは私たちが主の御心にとどまっているからですよね、うん、ですから何かがなされたからって言ってね、それで高ぶる必要もないし、うん、高ぶるべきではないし、ますます私たちは主によりかかる、そして主を仰ぐ、主に感謝する、そして主にしていただくというね、主により頼んで進むっていうのはですね、尽きない喜びを与えてくれますよね、うん、なぜなら神は永遠で、神は尽きない泉だからです、うん、で私たちはそこに行って主が次に何を成してくださるか、私たちの前には喜びがたくさんありますよね。神は永遠の尽きない泉です、うんね、そしてこれを私たちは永遠に楽しむことになるんだけど、今この地上においてもね、主はこうした危険な悪魔が今権力を振るっているような世界ですけれども、でも信仰によって主により頼む者たちのために主は共に歩いてくださいますよね、導いてくださいます。主の保護のうちに私たちはいることができるんですよね、うん、 これは私たちが永遠の命を持っている保証として御霊をいただいているために、私たちはそうした神の子としての特権でこの地上を恵まれて保護されて、そして導かれて、また心には永遠の希望、これを持ちながら歩むことができるというね。ですから私たちの目をですね、ゴールに止めて、主が私たちのためにしてくださった贖いの技ゆえに永遠の天国に招かれているんだという、そこに目を止めて歩んでいけると、ね、ですから目を主に止めて進んでいくということですよね。そしてたとえ誘惑があったり、人から賞与を与えてもらえるとか、あるいは自分よりも立派な人がこう言ってるんだからそれに聞いて従おうとか、でも誰も神以上の人たちではないです。神と神の言葉こそ永遠に続くものです。天地は滅びます。そして神を信じてない人の言葉も虚しいです。親切に言ってくれることには耳を傾けますけれど、私たちが自分の命をかけて、そしてより頼むことのできる言葉じゃないですよね。それは最終的な裁きの権を持っている神の約束の言葉かどうかということで、私たちは何が真に真理なのかどうかということを絶えず吟味して進んでいく必要があると思います。
最初のお話で、その若い預言者が年老いた預言者によって欺かれた時のことを読んでいて、まあ、若い預言者からしたら非常に難しい決断だったと思いました、
うんうん、そうですね、
はい、神様からはこう言われてたと思ったんだけど、年老いた預言者がやってきて、そして嘘を言ったわけですよね、
うん、欺いたのだってありますよ ね、
神様が私にこう言ったから、うん、ここに来てパンを食べて泊まっていきなさいとか、
うん、
神の預言者というタイトルを持ってるもう一人の人がそう言ったら難しい、うん、
かつては使われてたんでしょうね、かつては預言者っていうことだから、
ことだったね、うん、本当にその神様が自分に言ったことに対してすごくこう真摯に受け止めて確信持ってないと、誰かが来て、それでそれもタイトルのある人が来て言ったらすごく心を乱れるっていうか、あれって、それを思って、その都度この人こう言ってますけどタイトル見たりすることもできないんだなって思いました。
そうですね、うん、今私たちに与えられている神の導きの基準というのは聖書ですよね。イエス・キリストのお言葉です、神はこう仰せになる、私たちに話しても、聖書の言葉が何て言ってるかということですね、はい、天地は滅びても滅びることがない神の言葉ですよね、この預言者と言われる人は欺いたのであるってあるでしょ、ね、ですから
神が言ったってそれもすごいことね、
そうですね、あからさまな欺きというね、うん、私たちが惑わされないように、
そう、
これから人々に惑わされないようにという ね、そういう時代になってくるでしょ。できればセミをも惑わそうとするというね、うん、サタン自身の策略がありますから、うん、私たちは深く御言葉の中に入って、そして聖霊と御言葉の助けによって判断していく必要がありますよね。それが私たちが将来に備えていく方法だと思いますね。弱い私たちですけれども、私たちがその面でね、必死になって飢えた心を持ってね、真理を求めているなら主は答えてくださると思います。感謝します。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちは人にではなくて、主あなたご自身に目を留めて、そしてあなたが聖霊の助けを持って聖書の言葉を解き明かしてくださっていること、この真理に目を留めることができますように助けてください。またあなたが私たちに与えてくださっている良心、神の形、これも与えられています。良心に照らし、また御言葉に照らし、聖霊の助けを持って進んでいくのを助けてください。 感謝します。ハレルヤ。今日私たちの残されたる時間導いてください。御心が成し遂げられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
感謝します。
そして、自分たちがどうしたらいいかわからないと思うとき、あなたに呼び求めるのを忘れないように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。